大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。実はですね、ほんの数時間前に、ヨーロッパツアーから日本に戻ってきました。日付で言うと今2月の25日の深夜、夜中の2時ですね。実はヨーロッパを、10日間ほどかな、ターンテーブルとかアコーディオンを演奏するエミリー・スクリジェっていう人と、それからパーカッションのトム・マルメンディアの2人と一緒にヨーロッパツアーをしてました。10日間で9コンサートかな、結構ハードなツアーだったんですけども、ものすごく面白くて、このセットはエミリーがターンテーブルで、私もターンテーブルで、トムがパーカッションっていうシンプルな、2つのターンテーブルと1つの、パーカッションというセットなんですけど、すっごい面白くて、アルバム1枚出してるんですけどね、これいずれもう1枚アルバム出したいなと思ってます。ヨーロッパツアーで音源も溜まってきたのと、あとね、まだ内緒だけど11月の中盤から末くらいにかけて、このエミリー・スクリジェとトム・マルメンディアの2人が日本に来る予定なので、それでいろんなところでやると思うので、まあどうぞお楽しみに。ということで日本に帰ってまいりました、ジャムジャムラジオ。今日はですね、まずは、最初はですね、私大友義秀とトランペッターのルイケ・シンペイがデュオのアルバム出したんで、そこから1曲紹介しましょう。タイトルがラムネと発電所というタイトルで、これなんでこういうタイトルなのかは、皆さん自由に考えてみてください。今日はこのアルバムから5曲目に入っているレジスター、レジスターっていうのはあれですね、電気部品の抵抗のことですけど、レジスターの5番という曲を聴いてみましょうか。私大友義秀がターンテーブル、ルイケ・シンペイがトランペットを演奏してます。聴いてみてください。かっこいいよ。2月25日に発売になりました、大友義秀、ルイケ・シンペイのデュオアルバム最新作です。ラムネと発電所というアルバムから、5曲目に入っているレジスター5を聴いてもらいました。発売しているのはリトルストーンレコーズからです。これね、2024年の10月13日に池袋にあるカクルルっていうすごい素敵な、お店があるんですけども、コーヒーと音楽のお店です。そこでやったライブをほぼそのまんま収録しました。編集とか一切してなくて、1曲だけカットしたかな、それ以外全部演奏した順番に入れています。拍手とか全部入ってないんで、スタジオで録音したように聞こえますけども、ライブ音源なんです。録音してくれたのが中村茂樹さんで、いつも私のアルバムとか録音してくれているエンジニアの方です。それと、これね、ジャケットが素晴らしくて、ルイケさんの故郷の八戸の、作家で伊藤次子さんっていう方がいるんですけど、この方もう何年か前に亡くなってしまったんですけども、なんて言ったらいいかな、ものすごくアブストラクトな絵を描く方で、絵だけじゃないですね、造形作品作る方で、非具象的な作品って言ったらいいかな、作品にねタイトルとかもつけないような、そういう作品をずっと作ってきた人です。で、ルイケさんが、その伊藤次子さんの美術館に行って、作品いくつか選んできた中で、これがいいねって、2人で話して決めたのがこのアルバムのジャケットで、すごいいいジャケットですよ。それをやっぱり八戸の、デザイナーの方で佐々木優さんという方がうまくアルバムにデザインしてくれて、しかも伊藤次子さんが生前に書いた文字の中から拾い集めて、ラムネと発電所っていう文字も、伊藤さんの手書きの文字になってます。これすごくいいジャケットなので、ぜひぜひぜひぜひ、手に取って、見てもらえると嬉しいです。ルイケさんとのデュオもちょうど放送されている頃には新宿ピットインの、デュオのライブが終わってしまった頃ですけど、これ録音したカクルルとかでね、また発売記念のライブやれたらいいなと思ってます。ライブといえばですね、この番組で何回か、もうすでに、言ってますけども、北欧ヨーロッパの もう最高の即興サックス奏者です。マッツ・グスタフソンが、フランスの、もうこれまたすごい変わった演奏します。バグパイプ、アバンギャルドバグパイプって言っていいのかな。バグパイプ奏者のエルワン・ケラバックと共に日本にやってきます。二人でルフトっていうグループを組んでるんですけども、マッツは来日するの多分、8年ぶりくらいなんじゃないかな。見たことない人がいたらぜひ見てほしいんですけども、本当に日本には全くいないタイプのものすごいサックスの、即興演奏する人で、なんだろうな、例えば、ヨーロッパのサックスの即興演奏って、例えばペーター・ブロッツマンとかね、そういう先人がいますけども、それをさらに進めた形でよりソリッドにしたのがマッツ・グスタフソンかな。で、僕は彼とは結構いっぱいやってて、でもね、今回やるの本当に久しぶりなんですよね。その、マッツ・グスタフソンと私のデュオのアルバム、まず聞いてみましょうか。2017年に来た時に録音して、発売がちょうどパンデミックの頃なんで2020年の発売になっちゃったんですけども、タイミングというタイトルのアルバムで、ダウトミュージックから出てるアルバムですけど、これのね、1曲目429っていう曲があるんですけど、これかっこいいから聞いてみましょうか。かっこよくない？自分で言うのもなんですけど、マッツ・グザフソンの、この時バリトンサックスかな。バリトンサックスと私のターンテーブルの演奏で、429という曲、録音は2017年、吉祥寺に当時あったゴックサウンドで録音してます。アルバムのタイトルがタイミング、ダウトミュージックから出たアルバムなんですけど、これ1曲目なんだけど、すいません、時間の関係で、今フルじゃなくて、そうだね、真ん中辺くらいまで聴いてもらいましたけど、もう1曲聴いて欲しいので、マッツと私が、マッツ・グスタフソンが、これなんだ、スライドできる変なサックス、フルートフォンって名前だと思うんですけど、を演奏していて、私がバンジョーを演奏している曲があります。これもちょっと前編じゃないけど聞いてみましょうか。かっこいいよ、これもすげえかっこいいよ。どう、かっこいいでしょう。てか俺はすっごい気に入ってるんですけども、マッツ・グスタフソンの、フルートホーンって、まあサックスなんですけど、スライドがついた変わったサックスと、それから私がバンジョーって言っても、本物のバンジョーじゃなくて、ギタリストが弾くように作られたギターバンジョーってやつですね、を演奏しました。曲のタイトルが533、アルバムタイミングから聞いてもらいました。これもね、ちょっと今短くラジオ用にエディットさせてもらいましたけども、このマッツが来るんです。本当に一緒にやるの久しぶりで嬉しいんですけども、メンバーがさっき言ったルフトっていうマッツ・グスタフソンがバグパイプのケルワン・ケラビックっていう人と組んでいるデュオのグループがあるんですけど、このルフトプラス大友義秀で、日本にやってきます。で、あんまりちゃんとね、大きく宣伝してないんで、すいません、この番組で宣伝させてください。なんで宣伝してないかといえば、もう、彼らが来たいと言って、私がじゃあどっかでライブ組むよって言ったくらい、誰もプロが間に入ってないので、本当にプライベートに来てパッと各地で演奏するみたいな感じなんで、そんななんですけど、まずですね、シークレットキングがあるんだけど、これは番組の最後に言うね。それもぜひ来てほしいけど、まずね、最初が6月の2日、名古屋今池の特造でやります。18時半オープン、19時30分スタートです。そして次が3月の3日京都タクタクで演奏します。それから次が3月の4日、もう毎日移動ですね。3月の4日は長崎に飛んで、長崎の千歳ピアというところで、ここはですね、ルフト、マッツ・グスタフソンとエルワン・ケラバックに、私大友義秀と、一楽義満が入ります。3人で演奏したり4人で演奏したりします。長崎の千歳ピアです。僕、長崎で音遊びの会以外で演奏するのは初めてじゃないかな。それから次がですね、大牟田にある富士っていうところ、これなんかすごい面白いキャバレーだって聞きましたけども、九州大牟田の富士で3月5日にやっぱり一楽義満さんをゲストに入れてやります。そして3月の6日は山口の、東春寺 で、やはり一楽さんと一緒に4人で演奏します。東春寺もすごい面白いスペースで、僕ちょうど今山口で、今年、10月オープンの展示の準備を着々と進めているところなんで、そんなこともあって今年は山口にたびたび行くことになると思いますけど、ぜひぜひ東春寺すっごい面白いスペースだから来てくれると嬉しいな。ちなみにこの時の、 あの東春寺のチラシに前売り4,500円、当日5万円って書いてあるんですけど、これ5食ですからね、当日5万円のわけがない、当日5000円です。そして、最終日3月7日が東京南青山に、最近できた新しいライブハウス、その前神田にあったんですけどポラリス、ちょっと狭いんですけどね、30人入ればいっぱいになっちゃうんで早めにチケット取らないと多分満員になっちゃうけど、東京は公式にはここだけです。ポラリスで3月7日にマッツ・グスタフソンのサックス、 L1 ケラビックのバグパイプ、そして私大友義秀の3人で即興演奏やります。今かけたマッツ・グスタフソンと私のデュオのアルバムも手に入りにくいかもしれないけど、ライブ会場に来れば必ず手に入るようにしますので、やります。そして、シークレットで3月1日にやるんですけども、これはねどうしようかな。あ、その前にルフトのアルバム、僕が持ってるの1枚だけなんですけども、ルフトボリューム1ってアルバムがあって、これもしかして2も3も出てるのかもしれない。2018年に出たアナログ版で僕持ってるんですけど、これすごいかっこいいアルバムで、A 面のじゃあ3曲目に入っているネイキッド2000ボルトっていう曲があるので、これ聞いてみましょうか。めちゃくちゃかっこいいですよ。日本公演はだからこの演奏に私が入ったり一楽さんが入ったりするんですけど、ただ今かける曲はこのルフトのいろんな側面のごく一部でしかないですけど、なんて言うんだろう、アコースティックドローンみたいなすごいかっこいい演奏ですけど、こういうのだけじゃなくてバキバキした演奏もやりますけどね、ちょっと聞いてみましょうか。ルフトの演奏でネイキッド2000ボルト、ルフト、マツグスタソンとのサックスと L1 ケラビックの、バグパイプのデュオの演奏で、ネイキッド2000ボルトという曲聴いてもらいました。これね、実際はもっと長く続くんですけど、ごめんなさい、もう時間の関係で途中でフェードアウトしてしまいましたけども、こんな感じの、なんだろう、アコースティックのアンビエントドローンみたいな演奏もすれば、アルバムの中にはもっとバキバキした演奏もあるし、すっごいバラエティに富んでるんですよね。どっちもなんていうのかな、吹く楽器ですけど、そこに、私や一楽義満が入って日本公演も行います。もちろんデュオの演奏もありますけどね。で、さっきから言っているシークレットライブというのがですね、3月の1日に東京は池袋にある東京芸術劇場ありますでしょう。あそこで現代音楽の作曲家であり、私はとても大好きな、友人でもあります藤倉大さんが、毎年企画しているボーンクリエイティブフェスティバル、略してボンクリフェスティバルっていうのがあるんですけど、そのボンクリフェスティバルの中で、いろいろな告知とかチラシには出てませんけども、ルフトの2人多分出ると思いますので、よかったらぜひぜひ足運んでください。コンサート会場じゃなくて、もしかしたらロビーとかでやることになるかもしれないから、そうするとお金払わなくても見れるのかな。まあでも、フェス自体がすごい面白いので、私も出ますので、ぜひぜひ、会場にいらして、いろんな催しがこの日はあるので、3月1日、ボーンクリエイティブフェスティバル、ぜひ、来てもらえると嬉しいです。そこで、やっぱり、ルフトの演奏、見ることができます。もう一回ルフトの演奏、言いますね。3月1日にボーンクリエイティブフェスティバルにシークレットで出演。そして3月の2日は、私、大友義秀と共に、名古屋の、今池徳蔵でライブがあります。そして3月3日は京都のタクタク、それから3月4日は長崎に飛んで長崎千歳ピアでルフトプラス大友義秀プラス一楽義満で演奏します。でこの4人でさらにもう2カ所、3月5日は大牟田の富士 に、出演します。これ面白い場所だって聞いてます。初めて行くんで楽しみですけどね。そして、3月の6日は、山口の東春寺というお寺で、演奏します。そして東京に戻ってきて再びルフト松久スタッソン&L1 ケラバックプラス大友義秀の3人で、南青山のポラリスで演奏します。ここは会場狭くて多分30人がギリギリなので、もう見たい人はなるべく早めにチケットを抑えて、来てもらえると嬉しいです。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は、累計新平と私大友義秀のデュオアルバムの紹介と、それから、もうじき来日するマッツ・グスタッソンの話、そしてバグパイプの L1 ケラバックの話をしました。ヨーロッパツアーの話はこの後ポッドキャスト版とかでもしましょうか。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、ヨーロッパから帰ってきてまだ何時間だこれ、1,2,3,4,5 時間くらいしか経ってないかな。今ね、もうご存知の方も多いと思いますけども、かつてヨーロッパって直行便で、まあ、東京の飛行場から例えばフランクフルトに11時間くらいで着いたんですけど、今14時間かかるんですよね。戦争してる場所があるんで、そこ避けて通らなきゃいけないから。で、14時間ってかつてで言う、ニューヨークまでが14時間かな。だから飛行機で、ノンストップで行くのの一番長い時間くらいな感じなんですよね。だから昔はニューヨーク行くの遠くて嫌だなと思ったけど、ヨーロッパの方がまだ楽でいいやと思ってたんですけど、今ヨーロッパも同じくらいの時間になっちゃったんですよね。戦争やめてほしいね、本当にね。まあそれはともかくなんですけど、パンデミックの間、2020年から22年までの2年間かな、僕は全く海外に行かないという期間があって、そんなの初めてなんですけどね、音楽の仕事始めてから。ずっと年に、数回は海外に行ってて、長いと半年くらいはいなかったんですけど、それが初めてずっと日本に2年間いて、それはね、それでなかなか充実してた2年間というか、経済的には大変だったけどね、いろいろ自分のこれからのことを考えたりとか、あともうごちゃごちゃになってた部屋をきれいにしたりとか、いろいろできたんで、とても良かったんですけど、やっぱり体が動く間はツアーしたいなって思うんですよね。なんかね、昔、アマちゃんっていうドラマで、主人公のおじいちゃんが船乗りなんですけども、おじいちゃんは遠洋漁業の船乗りなんで、一回出ちゃうと、数ヶ月とか1年とか帰ってこないわけで、帰ってくるとしばらく家にいるんだよね。で、そのしばらく家にいる間、次のその船旅にがまた近づいてくると、出たくないなって言い出すんですよね。なのに船旅に行っちゃうっていう、僕その気持ちすごい分かって、ツアー行く前はね、もうなんでこんなとこツアー入れちゃったんだろう、行きたくないなって思うの、少し前になると。もうめんどくさいっていう感じかな。ずっともう出たくないって思うんだけど、飛行機に乗って向こうに着いて、ツアーが始まるとやっぱツアーいいわって思って、また次のツアーも入れてっていう感じだったのね、ずっと。それがだからパンデミックの時にそういうのがなくなって、もうずさんざんね、30年間ツアーに明け暮れた日々だったから、まあ震災の頃ちょっと行かなかったけども、だからもういいかって、そろそろ年齢もあるし、日本で落ち着いてとか思ったんだけど、やっぱりパンデミックが明けたらダメだね、もうこれ佐賀なのかな、体が動く間はやろうってやっぱり思うようになって、体が動く間と、あと誘いが来る間かな、恵まれてるもんね、誘いが来ること自体がね。だし僕若い頃、いろんな国を旅しながら音楽できたらそれで幸せだなって本当に20代の頃の夢だったんです。20代の頃はまだそんな暮らししてなくて、バイトしながら自分の音楽やれ月に1回やれればいいやみたいな感じだったんだけど、本当に夢は新宿ピットインに出て、それで年に何ヶ月か海外ツアーできたらいいなと思ってたのね。20代の頃の夢、それが実際にそうなっ て、だからなんだろうな、その頃そうしたいなって思った気持ちがやっぱり自分にとっては一番大きな気持ちだったのかもしれないね。やっぱ今でもそういう暮らしがすごい好きなんだろうね。大変だけどね、若い頃と違ってやっぱり体力がなくなってくるから。若い頃はね、もう本当にエコノミークラスで行って電車の中なんか席取らなくて、電車の通路のとこに寝転がって移動して、それで誰かん家に泊まるとか、なんならライブハウスの上に泊まるとかでも大丈夫だったんだけど、今もうそんなの本当に無理で、ちゃんとやっぱ椅子に座りたいし、ちゃんとホテルのベッドに泊まんないともう無理ですけどね、66、67になってくると。だけど、とはいえ、なんだろうな、旅しながら一箇所をちゃんと見れるわけじゃないんだよ。例えば今回で言うとベルリンにしろ、ボーン行った場所はベルリンとかボーン、ニュールンベルグ、それからザールブルッケン、それからオスロの近くのトンズベルグっていうところとか、ベルスっていうところとかね、どの町も一晩なんですよ泊まるの。だからそこの町がどんな町かなんか実は全然わかんなくて、もうヨーロッパの都市で本当にものすごくいっぱいいろんなとこ、このね40年間で行ってますけども、ちゃんと見てるとこなんか実は全然ないんだよね。知ってるのは会場とホテルと駅と、それからみんなで行くレストランくらいかな。空き時間に観光とかほとんどしないもん。たまにオフの日があるとちょっとね街中歩いたりするけど、だからなんだろうな、観光旅行に行くのとはやっぱちょっと違って、じゃあ何が面白いかっていうと、やっぱりまず音楽的には同じミュージシャンと何箇所か毎日回るっていうのはかなり面白いんですよね。同じ繰り返しにならないので、同じ繰り返しになっちゃうとやっぱつまんなくて、毎日見る人も違うわけだから、その中で、で僕のやってるのは主に即興演奏なので、それが毎日どんどん変化していくっていうのは本当に面白い。ダメな日だってもちろんあるんだけど、だけどもダメな比率はだんだん減ってきたかな、年とともにね。それでまず音楽的にとにかく面白いんですよね。一箇所でずっとやるって面白さももちろんあるけども、それとは違う面白さというか、会場が違うと響きも違うし、それからサウンドシステムも違うので、それぞれの会場でそれぞれの会場に応じたやり方をしなきゃいけないっていうのもすごく大きいかな。それと行った先々で、ヨーロッパって各都市にいっぱいミュージシャンがいるんですよね。で、そういう人たちとわーって久しぶりに会ったりとか、あと時にはセッションしたりとかね、それもやっぱり面白くて、っていうのでやっぱり結局ヨーロッパツアーしちゃうんでね、今年もこの後、ジョイ・バロン、ドラムのね、ドラマの、もうだ、俺の尊敬してる大好きなドラマのジョイ・バロンと3週間くらいツアーするかな。すごい今から楽しみなんですけど。で、その後は、それが4月末から5月にかけてかな、ジョイ・バロンとパカションのロビン・シュワルスキーっていう人と私と3人でツアーして、その後が6月がね、これちょっと面白くて、前半はノルウェーの何都市かを、ノルウェーの音遊びの会みたいなグループがあって、 DNA っていうグループなんだけども、やっぱりね、即興演奏する、障害のある人たちのグループなのね。そこに僕が入って演奏するんだけども、音遊びの会以外とはそういうことしたことないんで、初めてなんで、実はめちゃくちゃ緊張してる。でもすっごい楽しみ。ちょうど一昨日か、ノルウェーのトーンズブルグで演奏した時に、そのメンバーの一人が見に来てくれて、なんだろうな、もうそれだけで期待が膨らんでしまった、すごい個性的な感じの人なんで、何をやる人なんだかよく知らないけどね、っていうのが6月の前半で、後半は、これから日本ツアーするルフト、マッツ・グスタフソンとエルワン・ケラビックの、2人に私が入ってヨーロッパ内を何箇所か回ります。その間にソロとかもやったりするんだけどね、っていう感じで、今年は前半だけでも3回ヨーロッパに行くかな。で、8月にもね、実はヨーロッパに行って、11月にも行くんで、今年は 1,2,3,4,5 回ヨーロッパに行くことになるかな。でね、もう毎回言うけど、もうヨーロッパでいろいろ回って、面白かったんで、アジアでもそうなればいいなってずっと とずっと思っていて、それはもう90年代からね。でももう90年代でアジアでそんなことやるなんかもう全く不可能、ミュージシャンもいないしやる場所もないしだったんだけど、パンデミック前の10年くらいで、俺自分で言うのもなんだけど自分の功績もあると思う。だけどそれだけじゃなくて、若いミュージシャンたちがいっぱい出てきて、この番組でもたびたび言っている DJ スニフさんとか、それから、シンガポールのユエンチーワイ、それから北京のヤンジュンとかね、もう若くない、彼らベテランだけど各地域のね、そういう人たちがいっぱい出てきて、2000年代に、それが2010年代にさらに若い世代が出てきて、アジアの中でそういうサーキットが組めるようになってきたんだよね。これがもう嬉しくて、全くお金にならないけどでも最高と思ってて、パンデミックだよ。だから、それでまた止まっちゃったんだけど、また去年くらいからね、少しずつアジアンミーティングやったりとか、今年はあんまりちょっとヨーロッパツアーが多いのと、山口での展示を作ったりするんで、アジアの方がちょっとおろそかになっちゃってるんだけど、それが終わったらまた来年はアジア回れるようにしたいなって思ってるけどね。だけどね、それやるにはね、中国との関係だよ、本当に。なんかね、もう僕ら個人の力じゃどうにもできないけど、日本からものすごい数のミュージシャンが中国に行って、別に僕らみたいな音楽だけじゃないよ、ポップスからロックからもういろんなジャンルのミュージシャンが中国に行って、中国にはそういう音楽聴く人たちがすごく多かったからね、それですごいいい感じで文化交流してたんだよ。みんな知ってるかどうかわかんないけど、例えば小野梨沙さんとかは年末には必ず中国ツアーをしてたの、何年も。でそれを向こうには楽しみにしてる人たちがいっぱいいたので、これって何よりも日本と中国のなかなか難しい、なんていうのかな、政治的に難しかったり、あと過去の歴史の問題とかがあってうまくいかなかったりすることがあるでしょう。だけど草の根的にね、そういう上の方の政治の話とかめんどくさい話別にして、友達がいっぱいできるって本当に貴重なことで、友達ができるとね、なんだよ中国人はって言わなくなる。そういう人もいるかもしれないけど、そんなお互い様だからね。個人の名前でちゃんと覚えるようになると、そういうのなくなってくんだよねっていうのが僕の主張、主義主張。例えば障害持ってる人は、で一括りにしちゃうと、そういう人たちをひとまとめでついつい見ちゃうけども、例えば誰々くんとか誰々さんっていうようになると、そうにならなくて、ただ個性的な人たちになってくんだよね。それと一緒で民族間とか人種間とかの間も、あ、何々人とか、言っちゃうともう一括りになっちゃうけども、ちゃんと個人の名前が見えてくると違うんだよね。でなるべくそういう関係がいっぱい増えると僕はいいなと思ってて、国の間でも。だからスポーツ交流とか本当にすごくいいと思ってるの。スポーツ全然できないけど、オリンピックとかも大して興味ないけど、イダテン作ったりに、だけどああいうの本当にいいことだよ。あとは何、チェスの大会でもいいし、ゲームでもいい、あと音楽でも、そういうのがすごい盛んになってきてたんだよ、この10年間。せっかくめちゃくちゃ交流が盛んになってたのに、音楽は全部、それが音楽だけじゃないと思うけどね、全部ダメになっちゃったね。そういうことを知ってるのか知らないのか、一括りにものを考える人たちの心ない一言でがきっかけで始まって、そうするとお互いに心ない言葉が飛び合って、心ない言葉ってのは個人の顔じゃなくて集団で相手を見る考え方だけどね、そうなるともう手がつけられない、僕らには何もできない、手がつけられない。だけど本当はそれじゃいけないと僕は思ってる、でせっかく人がさ何十年もかけてやってきたことが本当に一瞬で吹っ飛んで、すごい一瞬腹立ったんだけども、だけどもその前だってなかなか大変だったわけだから、何十年かかけてこうなったんだから、また何十年かかけてやればいいやと思ってる。俺は何十年かかかったら死んじゃうけども、もうね、年だから。だけど後の世代の人たちがそれやってくれると信じてるので、だからそこになんか受け継げればいいなって思ってるけどね、こんな状態が長く続くとは思ってないので、なんとか元に戻ればいいなって思ってるけど、あ、話がヨーロッパツアーの話じゃなくなっちゃった。でももう一回戻すと、ヨーロッパでそういう楽しい思いをいっぱいしてきたので、いい思いをね、だからアジアでもそれができればいいと思ってる。だけどそのヨーロッパの中にはかつてはロシアも入ってたんだよ。 俺ロシアも何度も行ってるし、ロシアのミュージシャンともやってるしね。でもそれ今行けなくなっちゃったよね。心ない一言じゃなくて、あれの場合はもう心ない暴力でだよね。だからそうなっちゃうと、もう僕らは本当に無力、もう直接的な暴力とか心ない言葉には無力だけども、でもね、そんなもので吹っ飛んじゃうような、フラジャイルなもの、弱いものだからこそ俺は大切にしたいと思ってる。だから本当に僕には夢のように思えたヨーロッパの交流だって、今はまだ部分的には続いてるけどズタズタだよ。パレスチナの問題も含めてね、もともとそういう問題はあったけども、で問題が 100% なくなることなんかないけども、でもなんとかね、そういうのをしのぎながら僕らは草の根的にやってきたのに、そんなのはあっという間に吹っ飛ぶんだけども、でもね、諦めないって思ってます。でアジアの交流もあっという間に吹っ飛んじゃったけども、でもあっという間に吹っ飛ぶものはまたあっという間に戻るかもしれないし、もうどんな意図しても少しずつ地道にやっていこうと思ってる。まあもちろん他の国との関係はね、まだまだいい状態が続いているので、なんかそういうふうなのがうまく続けられればいいなって、思ってます。ということで、もうヨーロッパから帰ってきてヘロヘロなんで、今日ごめん、口が全然回ってない。ラリルレロって言えねえな、ラリルレロ、ラリルレロ。そんなわけで、大友良英のジャムジャムラジオでした。来週もよろしく。それからもし機会あったら、マッツ・グスタフソンとエルワン・ケラビックの、ルフトと私の公演も、日本各地でやってますので、ぜひぜひ、本当にこれこそ手弁当、企画の主催者もオーガナイザーも誰もいなくて、俺が久しぶりに組んだんだけども、本当にみんな来てくれないと、本当に大赤字だから、よろしくお願いします。ということで、大友良英のジャムジャムラジオでした。